現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。この日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けするコーナーです。宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、
はい、
今日はどんなお話でしょう。
はい、2月1日でね、キサラギに入りましたので、
はい、
2月のお話をね、さらーっとね、流れでお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
まずね、72個雑説の中で、今日1月30日から2月3日までのね、間を、鶏初めてと親につくって言ってね、鶏が卵を産み始める時期ですよっていうことがね、書いてある季節なんですけど、実はね、我が家の鶏が初卵を産みましてね、今朝。本当に産むんですね。
そうなんですか。
暦ってすごいですよね。ね、本当、いつ産むんだろうと思ってたんですけど、初卵を産みまして、おめでたくね、息子が卵ご飯食べてましたけど。
もう産みたての卵の卵ご飯。
そう、鶏をなでなでしてね、いい子だね、産んでいい子だねって言いながら卵ご飯食べてましたね。
私、ナミさんのお宅で鶏を飼ってるというのも驚きましたけれども、ね、産むんですね。
今考えると、金家のね、それこそ秋の豊作でお金のね、意味がある、ものって言って、でそれこそ鳥と桃太郎の時にお話ししましたよね、鳥とそれから猿と、そか犬がね、金家の動物ですよっていう話、言われてみると全部いるかもしれないですね。うち、
そうですか。
犬がいて、鶏がいて、猿か分かんないですけど、一応モモンガがいるんで
ですね。
ねえ、もう面白いことになってますけども。いや、
でもまさに奈美さんの、飼っている鶏が卵を産んだと、
おめでたかったです。
そうですね。おめでたいですね。
そうです、そうです。お知り合いのね、方のお家ではね、ヤギが赤ちゃん生まれたりなんかして、この後ちょっと見にね、伺ったんですけど、何かこういろんなものがね、生まれたり芽吹いたりするね、季節になってきたのかなっていうのをね、
季節になってきたんですね。
感じますね。はい。ではね、2月の、キサラギのお話をします。
はい、
まず皆さんね、ご存知の通り、2月3日が、節分で、先週ね、お話ししました、季節の変わり目ですよ、っていうことで、2月の4日から立春っていうことでね、
そうですね、
春が経つっていうことで、春にね、季節が変わっていきますよ、っていうね、日を迎えます。で、この間ね、ちょっとお友達、お知り合いの方のね、質問で、立春と春節で、日にちがずれてるのは何でですかっていう質問があったんです。っていうのはね、立春っていうのは節分の次の日って決まってるんで、
はい、
これ立春は2月8日ですね。
決まってますね。
はい、で春節って言われるね、中国では春節お休みですよね。
はい、
旧暦の元旦、お正月が春節なので、はい、今年は2月の5日が春節なんですね。
そうですか。
なので、旧暦の1月1日が立春と重なるかどうかはちょっと別で、立春っていうのは季節の変わり目、節分が終わった次の日が立春と、はい、で春節っていうのは旧のカレンダーで1月1日のことなので、今年は2月の5日が春節ですよっていう風でね。
そうですか。
そういう違いがありますよっていうことをね、ちょっとお話ししておきます。
はい、
はい、で、まずね、2月の2日、これね、初馬って聞いたことありますかね。
はい、
初馬の日。2月の初めての馬の日。はい、今年は2月の2日がね、初馬の日です。
明日ですね。
そうなんです。うん、で、初馬の日っていうのは一体何ですかっていうことで、実はね、初馬の日っていうのは、お稲荷さんの、祭事がある日と。なんでお馬がお稲荷さんっていうね、ふうに思われると思うんですけど、実はね、稲荷神社の総本社が、京都のね、伏見に 伏見稲荷っていうね、大きなあのお稲荷さんがあるんですけども、その稲荷、伏見稲荷のご祭神っていうのが、鵜飼御霊っていうね、ご祭神、神様がお見えになる。その神様が、稲荷山へ降りた日が、初馬の日だったっていうことで、2月の初めての馬の日が、初馬ですよっていうことで、稲荷神社の祭事の日なんですね。
ああそうですか、
うん、そうです、うん、でじゃあ稲荷神社っていうことはイメージしてください、うん、お狐さんですね、はい、っていうことは、はい、お稲荷さんを食べる日です。
お揚げですよね。
そうです、お揚げ、お稲荷さん、お稲荷寿司、うん、であれお稲荷寿司っていうのはあれ形がねこうなの茶色いこうお揚げの中にご飯が詰めてあるものがお稲荷寿司だとね、うん、はい、あの皆さん思って見えるのが普通なんですけど、実はねあれ米俵っていう意味合いもあったりして、まあ、見た目がねこう似通ってるからということで
似てますよね、
うん、あの五穀豊穣を願うと祈るっていうことでね、初馬の日はお稲荷さんで、うん、あの祭事をあの、祭事をしてそれでお稲荷寿司を食べましょうっていうことで、で3日の日は節分で今恵方巻きね食べる、はい、今年は東北東ですよとお話ししましたけど、明日お稲荷さん食べて3日は恵方巻きっていうねちょっとお寿司が続く感じな、ね、週末になるかなっていうね、感じですね。
なるほど、
はい、そんなことがあったり、それから、2月の8日8日ですね、
はい、
これはねおこと始めって言いまして、はい、昔で言う農業の始まりの日ですよっていうことで、その日からねあの農業を始めますよっていう日だっていう風になってます。でこれがね、農業で行くとこと納めっていうのは12月の8日にこと納めっていうのが年末あるので、
はい、
農業の方っていうのは12月の9日から2月の7日までが一応お休みで、2月の8日からこと始めをしますよっていう風にあの言われていますよっていうことがまず一つですね。それから立春、立春っていうのは、うん、あの節分明けの2月4日と、
うん、
でその日から88日数えた日、今年はね5月の2日ですけど、はい、ウルウ年の時はね5月1日になりますけど、あの5月の2日88日のことを88夜って言いますね。
はい、
うん、で88夜っていうのはもうあの有名なお茶摘みのね、お歌がありまして、はい、あの88夜に積んだお茶は上等なあのお茶として、そのお茶をあの飲むとねあの健康、
はい、
あのになりますっていう風に言われてると。
そうですね、
これ88夜っていうのは日本のね独自のあの雑説で、あの他の国ではあの見られないっていうねこともあったりします、うん、それから、210日、立春から210日目っていうのは、まあ、昔から言う三大農業役日って言って、
はい、
八朔の8月1日、それから210日の9月1日、それから220日っていうね、その3日を、まあ、ちょっと台風とかね、こうあの季節のこうね荒れる時期っていうことで三大厄日、要は農作物が育ってきてるのに台風でまあ倒れ、稲が倒れてしまったりとかね、そういうことが起きる三大厄日ですよっていうふうにも定められてる。
自然災害で、
そうです、そうです。
ということですね。
そうです。そういうふうにね、天候悪化を、あの、心配される日っていうふうに、あの、言われてて、例えばね、9月1日なんかは奈良のね、大和神社さんで、風鎮祭って言って風を収めるね、そういうあの、奉納する儀式があったり、富山ではね、有名ですよね、あわら風の盆で。
あ、風の盆、そうですね。
風を収めるために、うん、あの、皆で踊って、はい、そういうね、あの、祭事をするっていうことなので。風を収めることをする季節になりますよっていうことが定められていたりしますね。
あの農業の、はい、まあ、あの農耕民族ですので、私たちっていうのはもともとそういうところから来てるんですね。
そうなんです。でね、これがまた2月の17日の、日曜日ですね、今年、伊勢神宮の方でも記念祭っていうね、はい、あの祭事が行われて、あの年越えの祭りとも言われるんですけど、あの天皇陛下がね工作を始めるっていうことで、あの五穀豊穣を祈る、あの儀式がね、祭典が、あの 行われます、
はい、
豊受下宮さんの方でもね、あの神々にお食事をお供えするとかそういうことがあったりして、あの稲や農作物の、豊作を祈る儀式っていうのがね、はい、あったりしますね。で、あのそれこそさっきの、 あの88夜なんていうのはね、あの農業でもあのよくあのなんていうのかな、別れ霜とか泣き霜って言って、5月の1日要はゴールデンウィーク最中ぐらいですよね、はい、でも霜が降りると作物がダメになるって聞いたことありますかね、
はい、
っていうとその時期を超えてから初めて稲の種やそれから苗やね、そういうものを農作物を準備し始める時期ですよっていうことで、あのゴールデンウィーク明けから意外とそういうことをね、あまり早く3月末や4月ぐらいから植えてしまうと霜降りでダメになってしまうっていうようなねこともあったりして、あの農業の方々はあのそういうのをちゃんと目安にことをね始められるっていう風に言われてますね。
ゴールデンウィークにあの田植えのね、
そうですそうです、皆さんね割とそうやって準備されたりする時期がねちょうど来ますもんね、
う
ん、
そうですね、あ、なるほど、そういうことなんですね、
はい、あのやっぱり日本っていうのはね、もともと農耕民族で、そういう、まあ、あの皇室にしてもそうですし、それから農業の方にしてもそうですけど、農作物っていうものが、まあ、命の源であると、
はい、
まあ、特に日本はお米、ね、文化ですので、お米っていうのがあの農業の基本であり命の源であるっていうことで、あの私のねお友達お知り合いの方たちもあのお米作りねしてる方もお見えになりますけども、
そうですか、う
ん、あのまあ準備いろいろされたりね、今年はあのちょっとお手伝いやなんかもね行ってみようかなとちょっと思ってますけどね、はい、そういう時期がやっと来てね、いろんなことが始まるとき、春を迎えるとき、いろんなものが生まれるとき、目ね木の芽やいろんなものが芽吹くときとかそういうときがねずっとこれから始まってくるので、なんかちょっと体もウキウキしたりとかで、日もなんかちょっと長くなってきても、
ね、
5時で暗かったのが、今ちょっと6時ぐらいまでも明るかったりしてきますもんね、
日足は伸びましたよ ね、
そうですそうです、だからちょっとやっぱりこうね、あの当時の時から一応ライフコで少しずつ少しずつ日が長くなってきてる、陽の気になってきてるなっていうのを体も感じてるです ね、
ですね、
人間も植物も、
ね、
植物なんかも本当にもう顕著にも見えますもんね、小さい芽が出てたり小さいつぼみができてきてたり、そうですそうです、うちの自宅の方もね、あの庭に人長芸の花があって、私人長芸、はい、好きでね、春の時期になるとね、香りが朝ふわっと立って、あの好きなあの木々で植えてるんですけど、もう人長芸も冬の間にもうつぼみついてますし、まあ、当然木工バラなんかもあるんですけど、木工バラもやっぱりもうつぼみをね秋から準備してもつけてますし、で当然桜の木もそうですよ、もうねつぼみついてます、もう芽吹いてますから少しずつ、もう準備をねちょっとずつちょっとずつ始めてるっていうね、
う
季節になってきてますね、
なんかこう、
ちょっとウキウキしますよね、
ウキウキします、そういう話を ね伺うと、
そうそう、うん、
本当にあの改めて奈美さんのお話聞いて、あ、そう、日差しも明るいし、確実に春に向かっているというの
を
感じました。
人間も例えばね、こう聞いたことありませんか、日照時間が9月のお彼岸からだんだん短くなってくると、なんか体調が悪くなってくるっていう人、日照時間が短くなるとともに、体がそういう風に反応する方たちっているんですよ、っていうと今度は立春を過ぎてだんだん日も長く暖かくなってくると体調が戻ってくるっていうね、そういう方たちも、お見えになりますね。
そうですね、で、あのまさにね最初におっしゃったように、節分の翌日が、立春ということですからね、
なんか立春っていうだけでちょっとおめでたい感じしませんか、
おめでたい感じがします、なんかこう希望がその先にはあると、
そうですね、
思いますね、
はい、でまあ、陰陽五行の観点から見てもあの旧暦でね、あの陰陽五行っていうのはあの考えられてますので、旧暦の1月1日っていうのが今年は2月の5日にねありますから、それを開けると本当にいよいよ2019年イノシシ年がスタートするっていうことでね、
ですね、
はい、
ぜひ皆さんね、何かをこれから始めようっていう方はね、ぜひ新しく
今年ね、またね、 その春節2月の5日がね新月になりますので、うん、ちょうどね日が重なるので、
あ、そうですか、
何かを始められるのにはとてもいいと。
じゃあそれをねぜひ、はい、皆さん、はい、心に留めていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあそして来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、2月に入って2週目になりますので、引用語行から見た春の食と色っていうことで、
はい、
はい、もう春の、情報をどんどんとお伝えしようと思います。
わかりました。では来週もよろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。
宿命鑑定士奈美さんの今日のお話、FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送を聞くことができるところがございます。オンデマンド放送をクリックしていただくと、奈美コスミックのひふみ言葉というコーナーがございますので、こちらで、繰り返し今までのお話も聞いていただけますのでお聞きください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、アルファベットスペルはLINE、 こちら大文字です。そしてアットマーク NAMI.CD、 こちら小文字になります。そして G メールでは nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字で NAMI.CD 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。今日も素敵なお話をいただきました。奈美さんありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。